詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は4月26日の朝に収録しているので、もう連休直前ですね。こういう時が一番気分的になんかもう、楽しいなと、何やろうかなっていうのをバーッと出すんですけど、僕と奥さんでやりたいことをまず整理しようねって言って、お互いにもう書き出していったらですね、とんでもない量になるから、多分これは忙しい、結局いつも忙しい連休になるねという感じで、なりそうですね。多分奥さんがこれからの時間割を作るんですよ。そうなるとなんか管理されてる感じが出てきて、ひえーと思うんですけど、まあ僕はそういうスケジュールはですね、ある程度雑に捉えて、マイペースで頑張りたいかなと思っております。ではでは今日の本題に早速移りたいと思うんですけれども、今日はですね、まあこれまでの続きで、中回しの吟じ方のコツということでお話ししたいと思います。コツというかポイントかな。これまでに揺り落とし、揺り上げ、そして大揺りときたので、次はまあ中回し、中揺りとかとも言いますけれども、要はですね、大揺りの一個手前のやつですね。夜、川を、これが大揺りです。川を、これが大揺りで、中回しは、夜、川を、川を、と、この一番高いところの一個手前のところまでしか行かない、この山としては本当に中くらいの山という、別に富士山みたいな高い山じゃなくて、あれ1500メートルぐらいの、別に名前出てこないんですけど、それぐらいの山の形になっています。で、この中回しの吟じ方なんですけれども、ですね、これは、本当に、だいぶいろんなバージョンがあります。いろんなバージョンがあるというか、目的が複数あるんですよね。なので、この中回しはどういう位置づけ、目的なのかというのを明確にすることが一番大事になります。どういうことかというとですね、本当につなぎの部分だけという目的もあればですね、ここで切なさを、示す場合もあったり、するんですね。他に何があるかな？まあ、銀の構成上力強くやりたいけれどもちょっと出せない。だから力強さもここで出したいっていう場合もあったりするんですよ。どういう風になるかちょっと銀字分けてみたいと思うんですけれども、まずはつなぎの場合ですね。夜川を渡る、と、このサラサラサラとやる場合、もしくは切なくやる場合、夜川を渡る、と、これが切ない場合で、力強い場合は夜川を渡る、と、こんな感じですね。中回しは吟じ方によって本当に全然違ってきます。位置づけが本当に変わってくるので、これはあくまでつなぐためだけなのかですね、それかまあ大揺りほどじゃないけれども、そのまあ中間ぐらいのちょっと弱いけれども、そういう程よい感情を示すものなのかとかですね、そのあたりを大事に、していきましょう。そして、次のポイントなんですけれども、これは大揺りと一緒なんですが、一番高い音ですね。一番高い音はしっかりと、高さ到達してあげましょう。ちゃんと山頂に到達してあげるということですね。大揺り以上に、中回しの方が、これは意識が重要になります。大揺りはですね、このそこに行くまでの勢いをたっぷりつけることができるし、華やかに見せてあげればそれである意味シンプルなんですけども、中回しはですね、先ほども言ったようにまあどういう雰囲気でやるか、むしろ物憂げにやる場合はついついですね、音が低めになりがちなんですよ。感情は先立ってというか、この暗い気持ちを表現しようとするから音も暗くなってしまったりとかするんですけれども、やはり音楽は音楽でちゃんと正しい音を取らないとですね、伝わるものも伝わらないんですよ。なので中回しはやり大揺り以上に一番夜川をですね、この音をしっかりと取ることが大事です。本当に大揺りよりもですね、ここも 到達点は短いんですよね。山頂が本当にヒュイって出てるだけなんで、そこをしっかりと当ててあげないと全体的にどんどん暗くなっていく、起点になりかねないので、この到達点大事になってきます。で、あと、もう一つぐらいかな。その、銀十ポイントそこまで多くはないんですけれども、まあ、これは僕個人の感覚なんですけれども、うん、音が崩れないためのポイントとしてはですね、大百合と同じで山頂から2音下がったところですね。川を、ですね。この音。この音を気持ち長めに、大百合の時ほどじゃないんですけど、気持ち長めにして、ここの音をしっかりと、丁寧にですね、階段をそっと降りるかのように、ここで丁寧に、降りてあげる。ここを認識してあげないと、ダダダダと、どんどんどんどん暗くなっていったりする可能性があるので、ここの音が、ちゃんと踏みしめること。これが大事になってきます。なんでまあ山頂のところとこの中段のところ。で、一番最初に目的を持つというところです。まあ本当に目的が何よりですね、これはどういう気持ちでやってるのか、毎回中回しを同じようにやっているとですね、やはり全然違って、くるんですよ。で、それを、意識していないとですね、毎回そう長くなってしまって短く切るということができなくなってしまいます。短く切るってどんな感じなのかな、長くやるのはどんな感じなのかなというのを自分なりに明確に銀字分けられた方がいいと思います。まあ参考に僕の場合はですね、まあ最初にもやったんですけども、まあたっぷりやる場合はこんな感じですね。夜川をもう山頂もたっぷりですね。で、短くやる場合は、夜、川を、こんな感じになります。まあ、そうですね。短くやる場合は、むしろ前半をたっぷりめにやっといた方がいいですね。たっぷりめにやっといて、もう心の準備はもうしておいてですね、山頂に来た瞬間に後ろに引くぞというか、山頂に来た瞬間にもう、帰るぞみたいな、下るぞっていう気持ちを持ちながら山頂への準備をした方が早く降りれると思います。川をという感じですね。たっぷりは川をその入り口は短めで大丈夫なんで、その分たっぷりめ川をこの聞かせてあげるという感じ、大百合感があるんですけど、こういう風な銀字分け、をやってみて、中回しを自分なりにまあ2パターンあればいいんじゃないかなと思うんですが、それでここはこっちのパターンの中回しをやろうという風に入れてあげると、だいぶ銀としても、いい感じに、なってくれるんじゃないかなと思います。縁の下の力持ち的な存在になりますので、ぜひ意識してみてください。いや、今日はこんなとこですかね。まあ、サラサラっとですけれども。他に、まあ、ここら辺も知りたいとかですね。いろいろ、リクエストがあればいただきたいです。で、あとは、まあ、後半に行く前に雑談と宣伝なんですけれども、一つは、この、詩吟の教科書、初心者編、去年の4月に出版したやつ、電子書籍、未だにも売れ続けているんですけれども、ぜひこちらも購入していただけたらとっても嬉しいです。まあ、値段はそんな、安くはないんですけれども、まあ私の詩吟人生20年分をギューッと綺麗にもう詰め込んで読みやすくもしてある。多分こういう詩吟の本はもう世界で唯一無二なんじゃないだと思うんですけれども、ぜひ読んでみてください。あとは多分今というかですね、Kindle Unlimited という月980円か990円ぐらいの、プランに入ればですね、読み放題。僕の本に限らずですね、あらゆるもういろんな名著とか有名な本とかが読み放題の中に私の本も入っているので、その中で、読み込むこともできると。だからある意味そのプランに入っていれば無料で読めるということになりますね。単体で買えば1250円なんですけど、そっちだと990円とかであるから、まあトータルで他にも読みたいわという方は、まあ全然そっちの方もお得なので、そこの参加リンクもですね、Kindle Unlimited の参加リンクもこの動画の概要欄のところに、貼り付けてありますので、ぜひそちらも活用してみてください。ゴールデンウィークにですね、本いっぱい読むんだというのもありなんじゃないかなと思います。そんなとこかな。あとはもう、明日は僕はゴスペルの練習、明後日はゴスペルの、発表会、 直前に参加した割に僕が最後のリードを歌うという、大役を仰せつかったんで、そこもちゃんとやらないといけないんですけど、そう、ゴスペルな、ちゃんとやらないとな、本当に視点が違うんですね。みんなを盛り上げるためにどういう風に歌ったらいいのかっていうのをすごく考えるんで、本当にまあ、どっちも自分にはいい経験だなと改めて感じております。では、後半一つ吟じたいと思います。今日吟じるのはですね、こちらも多分有名なやつですね。李白作、天文山を望むです。ではどういった詩文かですね。天文中断して底を開く。壁水東に流れて北に至って巡る。両岸の星山相対していず。湖畔一辺、十辺より来たる。この中国の天文山というものはですね、まさにその名のようにあたかも真ん中から両側に断ち切られたかのごとく向かい合ってそびえ、その間を長江の流れが開けている。青々とした川の水は東へ向かって流れてきて、ここで北へと方向を変えて流れていく。さて両岸には青々とした山が互いに向かい合ってそびえ、その山の間を一辺の白い帆をかけた方を掲げた船が西の太陽の沈む彼方から下ってくるのである。もう大自然を歌った、もう素晴らしいもう名詩ですね。これそう、この若い頃に吟じたんですが、この星山で、伸ばするところがですね、気持ちが舞い上がりすぎて天空のところで毎回その喉声になって、吟じきれなかった思い出がいっぱいあるんですけど、さすがにもうそんなことはないんですね。あとはちょっと今日今暑いんで、ちょっとエアコンの音がついていて申し訳ないんですけど、ご了承ください。ではこちら吟じて終わりたいと思います。天文山を望む李白。天文中断して底を開く。壁水東に流れて北に至って巡る。両岸の対して伊豆湖畔一辺十辺より 高かったですね。ちょっと本数が気合い入れようとすると、だいたいこんな感じになってやばい、天空が結構高いぞと思ったんですが、なんとか技量で、ごまかして吟じ切ることができました。やっぱスカーンと晴れた、かつ雄大な壮大な遠大な、なんかこんな感じをもっと出したいですね。今日はちょっと軽めになったような気はするんですけれども、いやー、李白の漢詩は本当に何度も味わってもいいものだなぁと改めて、思いました。では次はですね、ちょっとゴールデンウィーク中は収録できればやりますし、やれなければもう連休明け、私は9連休ぐらいの会社になるんですけど、になるかと思います。ちょっとあまり自信がないです。今までもだいたい連休中はろくに収録できていないんでですね、あまり期待せずに各々ゴールデンウィークを楽しんでいただければと、思います。あとはこの間にですね、リクエストやご相談などあればいろいろコメントとかに書いてもらえれば、連休明けとかにですね、それまでに準備しておいて連休明けとかに対応していきたいかなと思っておりますので、ちょっと間が空くんですけれども、ご了承ください。ではでは、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。